セックスは贅沢なのか。性のことを深く考えれば考えるほど、社会的に、行政的に、医療的にどう解決していいのか、考えが混乱してくる。オーガズムはどんな人でも感じられることが当たり前になるのが私たちの願いだが、性的な障害を持つ人たちもいるだろう。ただ、生まれつきハンディを持った私たち障害者は、長い間、性的欲求がないと思われてきた。今でも多くの人は、オーガズムどころか、ほんの些細な性的経験もなく、あの世に行かなければいけないのが現状だ。それは、恐怖という言葉でしか言い表せない。しかし、オーガズムは男女の触れ合いの時だけなのだろうか。その時だけと限ってしまうと貧しい人生ではないだろうか。私は一晩中頭のてっぺんが痒くて眠れなかった時がある。友人が来て、血が出るほど書いてと言った時、その友達は静かに書いてくれた。もっと強く、もっと強く、剣山で頭をかくような力で、と言ったとき、友達は、恐ろしいこと言わないで、と言った。だんだん友達の手は力強く頭をかいてくれるようになり、私は天国に行ったような気持ちになった。その時の心地よさは、オーガズムにも似たものだった。耳がかゆい、鼻のてっぺんがかゆい、肩が痛い。それを癒してくれる時の心地は、すべてオーガズムだと思う。医学的観点から言うと間違っているのかもしれないが。両手の使えない男性がソープランドになぜ行くかというと、施設の職員よりペニスをきれいに洗ってくれるからだという。洗ってもらうと、一週間くらい気持ちよく眠れるんだよ、と聞いたことがある。私は彼の言葉に深い感動を覚えた。人間にとって一番恥ずかしいところは、もっと強く洗ってくださいとはなかなか言えない。男性なら袋の裏まで洗ってほしいとは言えないのだろう。私はケアを教えるプロだ、と自分に言い聞かせ、もっと強くこすってください、という。これを言えるのには、10年以上かかっただろうか。言えそうで、なかなか言えないものである。入院してた時、あったかなタオルを看護婦さんは股に置いた。ああ、今日は強くきれいに拭いてくれるのかな、と胸が躍った。しかし、タオルをすぐに取り、パンツを上げ去っていった。股が温められ、なおさらかゆみを増した。胸の中で、こら、あんたもこうやって股を洗うのかい、と怒鳴り散らしたかった。しかし、プロの介護人と言われる看護婦さんには言えなかった。障害が重ければ、こういうことは誰もが経験している。それから1時間くらい経ち、姉が見舞いに来た。姉の顔が神様に見えた。お姉ちゃん、股の毛が全部抜けるくらい書いて、と言ったので、姉はキョロキョロしていた。事情を話すと、死んだばあちゃんは女の股のことをアンパンと言っていたから、その看護婦さん、アンパンを蒸して言ったんだね、と涙を出して笑っていた。手が使えるお姉ちゃんには笑い話かもしれないけど、今日お姉ちゃんが来なければ、かゆくて一晩中眠れなかったんだよ、と言った。姉と母だけには毛が抜けるほど書いて、と言えるけれど、他人にはなかなか言えない。本当に苦しいことを言えるか言えないか、実行できるかできないか。これも人間同士のセックスでも言えるのではないか。男が勃起し、女を喜ばせるということだけがセックスではない。もっともっと深いものがあるような気がする。マスターベーションも、もしかしたら、 看護婦がやらなければならない仕事なのかもしれない。なんてバカなこと言うの？と叱られるかもしれないが、体の痛みを取ること、かゆみを取ること、そして性の欲望を満たすこと、それから空腹の時物を食べること、喉が渇けばお水を飲むこと、悲しい時泣くこと、腹が立てば怒ること、すべてオーガズムだと思う。手が使えないからマスターベーションができない。そしたら手を貸してほしい。外に行って恋愛できないときは、そこでも手を貸してほしい。セックスのあり方は、二人だけの秘密の方がいい。しかし、これからはもう我慢しないでいきたい。痛みもかゆみも性の欲求も同じなのである。医師たちはこの問題についてどういうことを言うのだろうか。贅沢者、わがままだと言われるかもしれない。心地よい生活は、障害があろうとなかろうと手に入れるのは難しい。スウェーデンでハンディキャップとセックスというビデオをいただいてきたが、あまりにも過激すぎて誰に見せてもいいとは思えない。そのビデオは15年前くらいに作られたものだが、日本ではまだ20年早いだろうか。なんとか英語の言葉を吹き替えて、際どい場面をちょっとぼやかして、なぜこのようなビデオを作る必要があったのかを、医師、看護婦、ケースワーカーの人たちに見ていただき、語り合ってほしい。このビデオをケアの教材に使いたいという人がいたら連絡してほしい。引き出しの奥にしまっておくのはもったいない。寄付を集め、日本でも堂々と見られるビデオに作り変えたいと、私は切に思っている。